灼熱ネトラジ。皆さんこんばんは。今回灼熱ネトラジの司会進行を務めます塾生の海田です。灼熱ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある灼熱塾が創作の観点から様々な話題を取り合って30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さんお願いします。
旅に出たいバンバです。
はい、時代劇ナイツ小島由紀です。
半田地上選手坂本流れです。
SF 担当遠野です。
塾生の丸野です。
飲み会大好き岡崎です。
はい、では皆様どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
仕事の途中でありながらヤフーをこっそり見て知ったのですが、まさかイギリスが EU だったりするとは思わなかったです。
いやー、やりました、やっちゃいましたね。
やっちゃいましたね。まあ五分ほどだったじゃないですか最初。
そうですね。
だからなんかこう、私としてはなんかこう、一回 EU から離脱してまた入り直したら直すなんて、まあ無理だから出えへん方がええんちゃうのと思ったんですよ。まあ、つるんでりゃいいこともあるだろうしと思ったら、本当に脱退したら脱退するんか。あれ、
まあ一応そういう方向で行くいうことになりましたからね。
あんまメリットない気がする。
あかんやろうね、きっとね。
いいんか。でだって貿易とかさ、そっちの方でもね離脱しちゃうんだよね。
あれですか、常識人がいないんですかね、イギリスには。考える人っていうか、
いや多分イギリス人にとってはそれが常識。
ああそう、
他の国が脱退し始めたらまた変わってきますけどね。
ああそれはある。ヤフーニュースをじーっと見ていたら、なんかこれが飛び火して他の国が脱退するところになったらどないしましょうみたいな、そんなことに皆様怯えていらっしゃるようです。というわけでいきなりですが先生お願いします。
中山一郎です。やっと喋るわ。もう言いたいこと山ほどある。だからイギリスはそのあれでしょ、いわゆるその労働階級の人たちが離脱をどうも望んだと。だから金持ちばっかり優遇されてるやんかと、まあ、俺らは金供出するばっかりで、結局それはヨーロッパのいわゆる途上国みたいなところに全部お金行ってると、彼らはそこだけを聞かされてるから、だからデメリットの部分だけを聞かされてるから嫌やってて離脱したんだと思うんですよ。それとあとは大英帝国の栄光みたいなのを見て、かつては大英帝国はね世界冠たる大国やったから、でもあれも植民地があっての大英帝国。
ああ、ありませんでした
ね。植民地ないから、インドが植民地だったからね。
そうでした。
で中国も、まあ、植民地みたいなのやったわけよ。でオスマントルコも、まあ、イギリスがうまいことやってたから、世界当時のね、産業革命、この前の三大大国、いわゆる人口が多くて土地が広いっていうのがもう生産を生むとこやったから、それをイギリスは掴んでたから大英帝国だったわけ。今そんなことできへん。C なんでEU からおそらくね、それから制裁も受けるやろうし、だから組もうと、アメリカも絶対もう反対してるから、アメリカももう C なんでって。でもロシアと中国と組むしかない、ね、
いやだな、
こんな信用ないところと組んでどうするこれ。
いやそれが見えてなかったわけじゃないと思いたいんですけどね。
いやだからおそらくね、反対に投票した人もまさかと思うとか思ってまさかなって、ちょっとな優勢って言うてるから、ちょっと凍らしたのかな言うて入れたやつがきっとあのようになったと思う、ね、だって入り口調査ではあれやろ、いわゆる離脱派の方がちょっと不利って言われてたやん、それがふざけたら大逆転しちゃったってことは、おそらくほとんどの人がどっちしようかなって人がちょっと驚かせたのかなみたいな、だったと思う。
怖
だから、ほとんどリゲージンが、え、ほんまって言いながら、マジ持ってやり直し
え
っ、
もう一回やり直し、
やり直し。
これね、あれじゃないですか、だから、国民のね、意思ほど、もう、当てのないもんないわけ。日本もかつて、ね、民主党に政権取らせたことあるじゃないですか。
まあ、
もう大失敗超えたやんか。あれも、まあ、その選挙があってね、もっぺん自民党に政権を渡して、引きずり落としたやん、民主党を。一回はって。で、増田さんも、こんなん見つかってきたらあかんやん。で、もう辞めさせてんだ、選挙消化。で、やり直しできるやんか。金いい離脱して。そのもっぺんに入れてくれなかったなんでやねんって、なんでいやそんなもんちゃうぞとか言って、これからもうイギリスはもうドツボ思います。
ドツボですか、
もう日本もだってイギリスと思って切った方がいいから
というわけで、今回のテーマはまあ別に 世界とは関係なく恋を描くという話題でございます。
全然違う。
全然違いますね。もう、いやもう、せっかく交渉の話題で入ったんです
が。何してんのよ。世界がどうなるか話してんの。
まあ、いいじゃないですか。もうシェイクスピアだって結構書いてるんですから、恋に関
して。イギリスの大作家ね。
大作家してますよ。うん、はい、もう。書いてるから、まあ、全然つながりがないとは言えないと思うんです。まあ、そういうわけでご勘弁願います。ミステリーとホラーね、お笑い人情とかもいろいろと話にジャンルはあるんですけれども、まあ、絶対あの恋愛エピソードってまあ差し込まれますね。うん、あの会社調べによりますと 95% は差し込まれます。
うん、うんうん、はい。
皆さん、
私の調査に何かものすごく快適ですね。一番信用できない。
じゃあ信用できるとしたら、これが東野さんの調べだったら皆さん納得されるんですか。
まあそう。トーマンが 95% とか言ったら僕はまあまあ信用しちゃうんで、会社されたらなんか95言われたらなんか80でもいいんじゃないかみたいな。申し訳ございません。
ネットラジオ終わり。と言いたいところですが、あと少々時間はありますので、まあ続行しまして、はい、私が見た中でね、恋愛要素が入ってないのはまあ先駆け男塾っていう昔の漫画くらいのものなんですよ。うん、あれ恋愛ほとんど入ってませんね。っていうかもう全然ないですね。あれの民命処方でどこにあるんでしょうね。
そっちですか。今
ふっと今
民命
処方
はい。まあそういうわけで、まあ一番あの恋愛エピソードね、一番もうあの、まあ、95% ぐらい入ってるんですけれども、結構あれあのエピソード怖いと思うんですよ。うん、これが入ったことでこう話がちょっと安っぽくなると言いましょうか、ありふれたものにな
る。考え方が間違ってる。恋愛エピソードを入れるみたいな恋愛予想を軽視してるやん。
してますね。
もう何遍も言うと司馬太郎は本当の小説というのは男と女の関係機微を書くものなんだ。そういう意味で言ったら僕の書いてるのは小説じゃないかもしれないって、あの司馬太郎が言ってるわけよ。うん、で古今東西のやっぱり小説を読むとやっぱり人間を描いてるわけよ。うん、で人間を描くとそこに何があの出てくるかって言ったら男と女の関係、男と女があって人間の社会、人間やねんからさ。そしたらその人間を描くとなると、やっぱり男なら女性に興味あるだろうし、女性は男性に興味あるだろうし、なかったら気色悪いやん。だから人間を描くと、それが どうしても それがメインになる。人間を描くになるだろうならよ。
まあ人間を描く、
うん、はい。それがエピソードみたいなのをこうやっちゃうから、その変なことになっちゃうの。エピソードを知ろうとするから、あの世界観崩れるなって。もともとそういうもんなんやってことで書かんとね。うん。うん、っていうことなんですよ。そう、ヒーロー、ヒロインっていうのはそういうことですよ。うん。
それなんですよ。まあ、あの、先生おっしゃったように人間を描くものですよね、まあ、そうです話して。
人間を描く。
はい。そして、あの、まあ、ちょっと例えばね、あれなんですけれども、その恋愛のエピソードってね、緊張と緩和で言ったらまあ緩いっていうんですか、緩和になる。
そんなことないよ。
そうですか。
その使われ方によるんじゃ
ない。うん、使い方によ
って、ね、ちゃんとシェフビア読もうぜ。
シェフビア、マクベスには出てへんな。
でもあれも結局あの奥さんがマクベスをそそのかして、そそのかすじゃないけど、まあ、そそのかし焚きつけるじゃないですか。
まあ、ああいう絵ですね。
そうそう、まあ、ああいう使われ方もあるでしょ。
そうそう。で、まあそんな感じ、ちょっと入れ方によってはね、まあ湿度が高くなり、こう入れ方が難しいなと思うんですね。あれでもマクベスとあの奥さんの、うん、もうラブシーンとか延々とやられたら、なんかこのやマクベスの試合
って、いやだから言って男と女のかと、うん、恋愛とは言ってない。男と女だ、夫婦で あるかもわからないし、うん、まあでも男と女が好きになって惹かれるから夫婦になったわけであって、その先にやっぱり子供を育てるだとかいうこともあるわけやから、うん、子供の遺産相続。子供の多いがこれがどうなのかっていうのはマクベスの場合、うん、話 あの中心に来るわけやんか。でも男と女がいての話やんか。家族、家というのもそうやし、うん、親族といってもそうやし、周りにあるものっていうのはみんなそうやん。あとまあその人間、立派な人間でありながら落ちていくのは女性の問題、落ちていくこともあるだろうし、浮気みたいなもんで地位を失う人もいるだろうし、人間不信になる人もいるだろうしっていう。だから決して恋愛というのはその緩和じゃなくて緊張の恋愛もたくさんあるものよ。うん、人間を描くというのはとりあえずそういうことじゃないかと、全く あの男性がいるんですよ。全く女性と何の接触もなしに、何の興味も分かずに生涯を全うしたら、これはホモじゃないです
か。まあまあ、うん、まあ違う恋愛ができてしまいます。はい。
でも楓さんの好きなストーカーの話とかあれもそうじゃないですか。愛じゃないですか。
まあ愛は愛ですね。
うん、ああいうのもあるわけですね。
まあそうです。
なんかモテない男のなんか愛の姿が愛を目に曲げられて、そうかをしてしまうっていうことじゃないですか。うんうん、あのその対象物にもともと愛が好きやから追っていく追っていく、でも無視されて仕方されてっていうことがあるから、だんだんだんだん愛が憎に変わる、愛憎っていうね、愛が憎しみに変わっていくっていうのも、うん、人間ドラマじゃないですか。うんうん、
まあその入れ方を肝と言いましょうか。そこをちょっと知りたいなと思ったんですね。作品によってはまあ何て言うんですか、そういうふうにいろんな、まあ、描き方がありますよね。もう愛情とかドロドロとか、まあ、もしくは綺麗なもんであるとか、その効果的な入れ方というのをちょっと考えたんです。ずーっと、
うん
うん、まあ、そもそも恋愛学肝は一体どこにあるんやと。もともと恋愛ってね、そんな現実世界で見たらそんな綺麗なもんじゃないよなと思うのが最近の達観です、私の。
あのね、
うん、
ちょっといいですか、さっき加瀬さん言ってたんですけど、はい、一番いいのは多分戦地に赴く恋人と、はい、あのあれじゃないですか、ちょっとベタな太平洋戦争の時のだから女の人が男の人に戦地を赴く時にあの告白して、で絶対帰ってくるよ言うて男は亡くなるっていうね、
お
一番熱いと思うんですけどね、そういうのって
ベタや
だから、おそらくその戦場に赴いた戦場にいる男たちの世界を、まあ、カットするじゃないですか、はい、そこにはその恋愛、例えばガラルカナムのことなんかの恋愛の書きはない、うん、でも奥さんからの手紙であるだとか、うん、そもそもその我々は何のためにそのこの戦争を戦地に赴いて何をしてるかって自分でやっぱり動機付けをするわけよ。それはもちろん赤紙もらって言ってるんだけども、でも国を守るため、うん、それは嘘ですよ、うん、やっぱり自分の家族、恋人、あるいはお母さんを守るために男たちは、うん、そういう動機付けをして、だからほとんどは天皇陛下さんと言わせて、お母ちゃんって死んでいった、少年兵多かったからね、
うん、
あるいは恋人の名前、婚約者の名前を呼んで死んでいったっていう。で残された女性も家に、まあ、昔家ですか、家に入ったものの、うん、もうで子供も中にできちゃったけども、もう旦那はいないっていう。だから自分はこの子供を抱えて、あの仕事のさんとずっと、
うん、
ね、生活していかないといかんという現実が待ってるわけじゃないですか。
うん、
その作品たくさんあります。それも男と女のやり方で、必ずしも恋愛が甘いものであったりだとか、あの緩和であったりするわけでもないんですよ。でもそれはやっぱり戦う男たちの動機付けであり、それを待つ女性であり、アメリカなんかもっとひどいから、ね、アメリカなんかあの恋人からね、婚約者が手紙来ても戦地に長いこといるわけですよ。ヨーロッパ戦線にいるわけですよ。で読んだらもう、あの私の彼氏ができましたんで、
わお、いや、残しなかった
、寂しくなったんでごめんなさいねっていう、もう非常な手紙を
出すなよ、そんな手紙
って。アメリカがようある、そんなん
で、ウイスキー飲んでアルコール中華
あれは史上最大作戦なんて映画でもね、手紙読むわけよ。
はい、
で何読んでたら、うちの奥さんからだよ、子供が出たらしいんだ、おめでとう、でも子供は俺のことじゃないんだよねみたいな、
いやいや
それもまあ真実、ある意味真実なこと、ことの真実じゃないですか。だって待つ女はね、そんなもん一年も二年も待ってられへんやんか。戦争と平和なんでね、あの物語ありますけどね、
はい、
あれな、そういうの、ナスターシャは若いからって言って、そのね、分別ある、ね、恋人が1年待とうって、1年待って心がね、あのまだ変わってなかったら一緒になろうって、うん、でも若いナスターシャはできんかったわけや。1年間恋人待とうできなくて浮気しちゃって、でそっから悲劇始まっていくっていうね、
うん
うん、それも男と女のある意味真実じゃないですか。うん、女性はもう一歩や、しかも若い夏たちにとってはもうその好きになった男性は全てやねん。でも男は戦争というのもある、ね、あ、その国という大義もある、そして好きな女性もいる、家もあるって、いろいろ抱えるものがある。男と一本になっちゃう女性との、ね、感覚のズレ、男は女を理解できない、女は男は理解できない、どういうところでどんどんどんどんとその人間の生活が描かれて、それがバーッとたくさん、そういう人間がたくさん集まって ああいう戦争が起こるっていうね、うん、そういうことじゃないですか、うん、それですよ、男と女を描くというのは、うん、だから男だけ描いても女だけ描いてもそういう世界観出ない、うん、それは閉じた世界でしかない、そういうことなんですよ、うん、だから小説、まあ、映画もそうですけど物語には男と女がいて、でそれは恋愛じゃなくてもいいんですよ、それは愛憎劇でいいわけですよ、あるいは夫婦の物語でもいいわけですよ、クレーマークレーマーなんてね、あの映画ありました、あれもそうじゃないですか、あの奥さんとね、それまで仲良くやったのにいきなり奥さんが出ていくって言って子供を一人置いて出て行っちゃう話じゃないですか、そこから、まあ、ダスティン・ホフマンのおやさんがね、フレンチ逃走失敗したりなんかして、子供は最初はママーママー言うんだけど、だんだんお父さんになってきた頃に私の子供返してってくる
あれはひどい話ですね、
最後に負けるっていう話あるじゃないですか、それは男と女の、あれも男と女の関係ですよ、別にあの甘いもんでもなければ緩和でもないわけですよ、うんうん、それがドラマですよ、
ドラマです、
そうです、うんうん、だからちょっとあなたの恋愛に関する考え方なんか間違ってる、
そうなんですか、
そうそうそうそう、なんか味付けてると思ってるでしょ、そんなんじゃない、
味付けだと思ってましたよ、
もうご飯であるおかずである、
うん、うん、そうなりますと恋愛小説をね書けないとか、もうどうやって書いちゃいいんでしょうねっていう、うん、あの
何かですね、それもそれやめた方がいいと書けないってことは人間が分からないってことでしょ、
書けないと言いましょうか、人間が分からないという
のはね、いや人間書いてりゃそうなるでしょう、自然に人間を書いてりゃ自然とやっぱり前の人環境だとか、うん、まず家族もあるだろうし友人関係もあるだろうし、まあ、それがどういうね、うん、学校で一緒に学んだ学級もあるだろうし、いろいろあると、そこに男だけ女だけっていうことはないと思うね、うん、いくら女子校にいると言っても、うん、ねおっさんは見るやろうし、
おっさん見ますね駅員さん見ますね、
痴漢してくるおっさんもるやろ
うし、ろくな男いませんね恋愛はやっぱできませんね、これは
だからそう先生俺やろうし、
うん、ですね、
だからそれはキャラ設定 の, あの掘り下げが浅いということなんじゃない、
俺もそうだな、
ディスキ大会になってきたぞ。危険や。
まさにそう、もうみんな、うーん言うてるから。危険や。
それでは、トモさん、うん、恋愛小説書けるかい？
だから恋愛小説を書こうとしなくてもいいんじゃないの？
あ、恋愛
の、うん、うん。だから本来の目的、物語の本来の目的は別にあって、まあ、その途中でそういうことがちょっとあるとかないとかいうふうにする。程度の小説もあるから、
まあそうなんですよ、
だから別に恋愛小説書こうとしてなじゃなくていいわけですよ、うん、例えばその推理小説であってもやっぱ男と女は出てくるだろうし、例えばフィリップ・マーローなんて男が出てきたらさ、やっぱフィリップ・マーローという人物はどういう人間なんだっていう、そこは恋愛を絡まさなくても女性から見たフィリップ・マーローがやっぱかっこよかった息だったりとか、うん、するところでそのフィリップ・マーローという主人公が浮き出てくるわけじゃないですか、女性から見てこれはこの人はセクシーだと思うんだら、やっぱそれだけの魅力を持った男として描けるじゃないですか、うん、うん、そういうことですよ、うん、で女のことを理解できる男なのか理解できない男なのかっていうところでもその男のセンスだとか、うん、今まで生きてきどう生きてきたのかっていうこともそれで測れるわけやしね、うん、っていうことだと思うんですよ、
そこです、あの先ほどあのトモさんがおっしゃった通り、あの別に恋愛小説を書くんじゃなくて、まああのその物語のこの流れの中に、うん、まあ入れちゃってもいいんじゃない、うん、入れましょうと、うん、そういう話なんですが、さてどこまで入れよう、そのさじ加減なんですね、うん、私がちょっと悩んだのは、はい、あの必ずしもこの全然書きなわけではないんですよ、このさじ加減、
ちゃんと生きる動機ってどうなの、その主人公が何をして生きよう、例えばあの、まあ、SF で言ったらそのスピルバーグの宇宙戦争の映画撮りましたね、 あれは原作とだいぶかけられてるんですけど、あれの、スピルバーグは何したかったか、家族愛を描けたことですよね、うん、つまりそのバラバラになっちゃって家族が、でお母さんを探しにお母さん助けようって子供とお父さんがっていう家族の物語、うん、じゃあで物語は SF やね、なんか変な火星人が流してたけど、ドシャーンドシャーンってでも食いは来る話じゃないけど、そこに家族の愛がそこでそのバラバラになった家族をつないでる、で最後お母さんって見つかってハッピーエンドってところで涙をするっていう、うん、その意味あるわけで、宇宙人が街を壊すだけやったら、うん、別に大して面白くないんだよ実を言うと
僕はそれでも別に
そう思いました、
いや 最初死者そうやったんやって、最初死者はすごかったんやけども、うん、スピルバーグは全部それハサミ入れたって人間ドラマしたんだよ、うん、だから SF の、 その特撮見たい人は家で面白くなくなったんやけども、でもあれで宇宙戦争がヒットしたんだよ、うんうん、やっぱりみんな人間が見たいわけ。
ただ私の見た中でね、これあの恋愛の要素をそんなに入れなかったから、あの私的に、まあもしくは薄かったから、もあの私的にはまあ名作なのかもしれないなという作品もあるんですね。まあ例えば去年かマッドマックス怒りのデスロードなんてね。あ、何この沈黙
なんか例に出すもんね、なんか極端や
ね。そうやね、
極端ですか。
そういう作品もあるよ、そら。そ, だそういう作品があるから恋愛書かなくていいんだっていうことにはならないと思う。
あ、そうそう。そしてあと一つ、あとね、あの刑事コロンボ、これも極端ですかね。
刑事コロンボはうちの神さんが言ってるやんか。
あれ恋愛かな、
恋愛かな、
恋愛かな、恋
愛かな、恋愛かな、恋愛かな、恋愛かな、恋愛かな、
恋愛かな、恋
愛あれが独身の男とやっぱりおかみさんがいるのってキャラクターちゃうやん、
うん、
生活にと疲れ果てて、でかみさんがいるからこそ今度はこう家族を守ろうとする犯人側だとかいう人間の気持ちも分かるっていうところで、かみさん、うちのかみさんがね、かみさんでええねんけど、
うん、
それで刑事コロンボという、あるいはかみさんという影の存在がいるからコロンボというキャラクターが生きるわけですよ、
うん
うん、あれで独身のちょんがやったらさ、それでも成り立つよ刑事コロンボ。でもやっぱり動機がさ、やっぱり家族も知らない子供いない刑事と家族もいて子供がいるって刑事さ、どっちの方が人情家としてね、
うん、
っていうのは、ね、あるわけやんか。それを見ている人は、読者あるいは視聴者はどう感じるかやねん。でほとんどの人はやっぱりその家族を持ってる人たちやんか、読者ね、家族を持ってる人、あるいはお父ちゃんお母ちゃんがいる子供やったりするわけやんか。それはやっぱ家族っていうはかりで言ってもらえれば分かりやすいしさ、あそうだよねって共感湧くわけよ、うん、そういうことで必要なんですよ、
匂わすですね、うんうんうん、あとは現ナマに手を出すなと第三の男ですか。私的には
第三の男はだって、
まあ、ラブストーリーですけどね、
一番最後はもうそれやんか。
もうそうそう、あれ気がついてすごいラブストーリーですけどね、あれは、
うんうん、
ただまあ直接的シーンがまあないのはないのは
私的には、まあ、あるやんか、どうせなんか好きやからとどまってんねやんかの、あの章ですか。
まあそうですね、
関門症ですか、
関門症ですか、ひどいネタですね。まあ確かにオーソンウェルズの方は私的にはかっこいいんですけどね、あれどう見ても。
でオーソンウェルズのあのアルダバリのあのヒロインが、うん、それでもあのオーソンウェルズのこと好きやっていうのがね、
うん、そうそう、
それであのホーリー・マーキンスには心いかなかったっていうところやんか。だからそれほどあのオーソンウェルズの演じるあのキャラクターは悪いやつなんだけども、でも人間として男としてはただ魅力のあった男なんだっていうところ、そこがまたミステリアスになっていくわけ。
そうなんですよ。
そうそうそう、でも論破されるね。
いやもうああいうふうなね、そんな感じのね、あのこう匂わすっていうんでしょうかね、あの直接的に描写ないとこう匂わすと言いましょうか、その描写をするには一体どのようにすればよろしいんでしょうね、とか、まあ、そのコツっていうんですか、肝っていうんですか。
あ、それはね、本読む、そういう本読む、
そういう本ですか、
うん、あの作家がほとんどいやけど分からないんですよね、じゃあ本読もうよって、
うん、
そこに行っちゃう、
そこに行っちゃいまし
ょうか、そこで適宜パクるしかしょうがない、
パクるしかないですね。じゃあ現ナマに手を出すのはもうパクるしかないんですね。
パクれいいや、
パクっていいんですね。パクりますよ。まあそういうわけで、どのようにして匂わすか、そしてその肝はどこかというところに行くんです。私の悩みが、
なんかそんなことないのよ、よくわからない。
いや、とりあえずあの言語化した方がまあ、
よくわからない。
悩むの好きなんで、一言です。
はい、海田さんラブストーリー書いてませんやん、あの前のさ作品、
あどうだろう
か出てくるでしょ、出てくるでしょ、あえてその言葉は使わなかったんですけど、
はい、
あれは恋愛じゃないんですか。
あれもね、恋愛色をちょっと出すまいと、いや、はい、うん、匂わそうとして今それ悩んでるわけですよ。
脳内ハーレムってことはだから逆ハーレムでしょ、あれは。
まあ逆ハーレムですね。
逆ハーレムが起こると、それはやっぱ男女の恋愛ってことではないんですか。
そう、男女の恋愛なんだけどね、まあその脳内ハーレムをこういかにして交渉にこう直接的に描写なく匂わせるようにしようかと。
からないけ
ど。分からないでしょう。
それがね、誰も伝わらなかったっていうのが
ね。ね。
理解できない。誰も伝わらない。描写せずにとかしたら、あのジョン・フォード監督の創作者とかはすごいなと思いますよ。
創作者
のジョン・ウェインが別にその、 あの弟の奥さんのことが昔多分お互い好き合ってたんやなっていうのが。セリフとか一切なくて、その距離感とか目線のやり取りとかだけでわかるっていう、その立ち位置の距離感とか会話の中で直接な会話を出さなくても、その空気感みたいなのが伝わってて、あ、お互い好きだったよなっていうのがわかるんですよ。
お
そこがジョン・フォードの
うまい。まあ、映画で言うと、あの南西美京としてはその距離感がうまいっていうね、あの男と女がいても、その座ってるだけでもね、そばに座って食べて座ってるだけでも距離感とか目線の送り方だとか所作だけで、あ、この人は付き合ってるなとか、一方は好きなんだけども一方は距離ないんだとかいうのをうまく表してるっていう、まあ、これ映画ですけど ね、 これはね
映画なんですよね、うん、これを小説に直したらどうするかというと、これちょっとね、もう
でも原作はあの林芙美子であるかとかなんとかの人が多いので、お父さんは林芙美子の小説なんか読めばいいじゃないですか。
林芙美子ですか、
うん、うん、あと東野圭吾さんとかの白夜行とか、
ああ、
今やってませんね、うん、いやでも日本のここに東大の小説をボコボコ読めば、まあ、日本だけでもなくてもいいんやけども、ほとんどそういう世界じゃないですか。
そうですね、
あの夏目漱石の三四郎なんてその曲甘いですよ、別にね、あの女性は一遍会った三四郎のことを覚えてるっていうシーンなんで、それで、まあ、この女性はこの三四郎好きなんだなってことがそこで分かるんだよ。言わへんよ、セリフには言わへんし、あなたの好きとも言わないけども、ちょっとそういうね、一遍会った人のことをちゃんと覚えてるっていうのは興味あるってことで、そういう距離感みたいなのがやっぱりうまい小説とかちゃんと書いてるから、そういうのをちょっといろいろと参考になさればいいんじゃないですかね。
ありがとうございます、はい、まあとりあえず映画と小説見る量が不足しているぞということになっていますが、
まあそういうことになりましたね。今更気づいた。
いえ、
東映時代劇とか見るともう気が楽になりますよね。
すごく気が楽ですね。
パッパッパッと進んでいきますからね。
パッパッパですか。
大概一目惚れとか。
わかりやすいですよね。固まってしまいましたけど。どう伝えましょう先生。
何が、何を伝えたいの。
いえ、あと2分ぐらい残って、あと2分ぐらい残ってるんですね。はい、
最低のほりゃね、あと2分ぐらい持ってる。
あの
放送事故覚悟で何とかやつなごうという私の繰り返しなんです。
頑張れ。
いや、海田さんはなんかね、あのね、結局自分の意見を押し通すとこがあるから、その話が発展が
上がりし、
強いというか、
そうそう、
聞き入れへん話を。
そうですか、
うん、なんか論破されたら次の作品出してきて、論破さんまだ次の作品出してきて、
うん、
でそれは違うと言ってるから、じゃあでもこれはってみたいなことになって聞かへんから、だから話が相乗しないの。
ところでこれ収録していいんでしょうか。
何が。
ここのとこの話。
いいんじゃない。
わかりました。収録しましょう。放送事故すれすれですけど。
まあそれは聞くのはあなたですから。はい、まあそこは切ろうと思ったら切ってもいいんですけど。
そうなんですね。うん、はい、
今日短くなったなってやったらなんかあったってい
う。あ、そういうやり方もあるんですねとか、あ、そこはそうですよねっていうのはないですから。
あ、
うん、だからなんか反論する人間向き
な。なるほど。
そう、いけない。
反省しました。
そう。
そんなこと言ってる間に、エンディングは入ってまいりました。
グダグダやろ、
グダグダですね。どうしましょう。まあ、次回からその、はい、失敗を踏まえてちゃんと放送しようと思いますので、
皆さん。今日の台本ね、シート文字も3つしかなかったやんか。俺が思うまで5つぐらいやっぱ用意します。
そうですね。
3つやんか。
どっからどこまで切ろうかと今悩んでるんですけど。はい。まあ、それでは皆様、そろそろエンディングです。昨日ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトメールフォームでお送りください。最後何かありますか。どうぞ。
愛のかけるようになりたいなと思います。
はい、
短くなってたら何かがあったということ
です。、はい、彼女も集中です。
同じく、
はい、
たくさん喋ったんですけどね、カエダにカットされました。
カエダさん頑張れ。私カエダさん大好きです。
それではありがとうございます。鳥田先生、忘れました。はい、どうぞ。
階段がね、文庫本が出てますんで、角川ホラー文庫から出てますんで、はい、よろしくお願いします。はい、はい、皆さんいたわりますね。
はい、それでは皆様さようなら。
さようなら。